ルカ12章15節から21節。そして人々に言われた。どんな貪欲にも気をつけ、警戒しなさい。人が有り余るほど持っていても、その人の命は財産にあるのではないからです。それからイエスは人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。そして言った。こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいのを建て、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。我が魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです。本日はこの箇所から人生の総決算という題で高川先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。また本日はようこそこの昇天地下記念礼拝また記念会にご参加いただき本当に感謝をいたします。特にご遺族の皆様のご臨席を心より歓迎し感謝をいたします。時間がですね、によって癒されるという面もありますけれども、この愛するものを天に送るということは、このなおもですね、悲しみの中に、この皆さん、あるのではないかというふうに思います。本日はですね、人生の総決算というテーマを付けさせていただきました。ルカの福音書のところから共にですね、聖書の声に聞きたいと思います。西行法師という人物が いましたけれども、こんな歌を読んでいます。願わくは花のもとにて春しなむ、その如月の望月の頃。こんなふうに読みましたけれども、如月の望月の頃というのは、この2月の満月15日、これは旧暦ですけれども、太陽暦では3月末から4月初めにあたります。ちょうど桜の花盛りの頃に、その下で、花の下で死にたいという、彼にとっての終活の歌になるでしょう。人生観といいましょうか、死生観はこの十人十色というふうに言うことができるわけですね。終活の目的というのは人生の最終調整、そしてこの自分の人生をどのように閉じるのかということになるわけですね。具体的には通常ですね、エンディングノートを書く、プロフィール、自分のプロフィールとかですね、自分史、あるいはその現在の健康状態、そして葬儀やお墓についての希望、その他気がかりなことを書いたりするようです。そしてこの遺言書を書くということですね。自分のこの財産のことであったりですね、この葬儀のことであったりということでしょうね。またお墓を決めるということです。そして、この どんなお墓にこの埋葬をされたいかということですけれども、死と向き合い今の限りある人生を良いものにして、そして、時間の上手な使い方を考えるということが一般的なようですけれども、それらはこの世のことだけで、終わってしまうわけですね。日本人の死生観というのはおおむね現世中心主義の傾向が強いわけです。あの世後の世に関しては結構日本人は曖昧ですね。人生お墓に入ればそれで一丁上がりということなのでしょうか。聖書はこの人生はこの神様によって、与えられたテストであるというこの、意味を持っているわけですね。私たち人間は神様によって作られて、そしてこの世においての一度限りの人生をこの神様が与えてくださったということですね。そして人生はテストであり、神様に対してどのように生きたかが問われるということがこの記されています。ですからこの私たちの持ち物というのはこの自分のものであって、実は自分のものではない神様からの預かり物という、この聖書によるならばそういったことになるわけです。私たちのものは何一つなく、ですから地上のものは何一つ天国に持っていくことができないわけですね。地上で蓄えた財産であったり、あるいは地上で築き上げた地位や立場であったり、それらのものを天国に持っていくことができないわけですね。私たちはそれぞれ生まれも育ちも皆違います。大体ですね、標準的な人が多数だと思いますけれども、中には本当にこの恵まれた環境、恵まれた才能、そして恵まれた生活を送っている人もいると思いますけれども、そのチャンスも才能も健康も皆神様から、すべて神様から預かったものということがこの聖書の主張であるわけですね。そして再び神様のもとに帰るときに、この世での地位や立場というのは全く通用しないということですね。旧約聖書の中に、大変な苦難を受けた人物としてヨブという人が出てきます。彼はとても富んでいたわけですけれども、ある時、財産も家族もすべて彼から取り去られたわけですね。その時に彼は、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で賢子に帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆は褒むべきかな、というふうに告白をしているわけですね。主っていうのはもちろん神様のことですけれども、神様によって裸一貫でこの世に生まれ、また裸一貫で神様のもとに帰るということです。私たちの人生の主人、それは自分自身ではないわけです。あくまで私たちはそれぞれの管理者、自分と自分の人生の管理者であって、オーナーは神様であるということですね。この地上の人生を終えたときに、神様から委ねられたものをどのように扱ってきたか ということが評価されて、その報いをお互いに受けるということですね。先ほど司会者に読んでいただきましたけれども、ルカの福音書、ルカという、お医者さん、パウロと一緒に働いていたようですけれども、彼が書き記した福音書がルカの福音書ですが、12章のところに、いわゆる愚かな金持ちと言われているこの例え話が出てきます。これはキリストの例えであって、けれどもこれは例えということにはとどまらないわけですね。このところで金持ちがですね、この事業に成功したわけです。大成功ということですよね。そして抱えきれない財産を手にして、それをどうしようかというふうに悩むという、そんなふうに私たちもお互い悩んでみたいと思いますけれども、羨ましい限りということですが、けれどもその後が良くなかったわけですね。もう自分の人生は安泰だ、もう心配ないという自己満足をしている最中に、神様から命が取り去られるということですね。これが20節。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても、神に対して富まないものはこの通りです。と、キリストがこの警告をしました。この金持ちは、例え、であるわけですから、もちろんよく分かりませんけれども、必ずしも悪事を働いてですね、不正な富を蓄えたというよりも、きちんとそれなりに正当にですね、自分の才能、才覚を用いて蓄えたのでしょう。ですから正しく働いて儲けること自体が悪いわけではないわけですね。そうではなくて、神様の前に富まないことが問題視されているわけです。本当に私たちのものは実は何一つないわけですね。あくまで一時的に借りているもの、命もそうです。一番重要な大切な命は神様からいただいているわけですね。健康もそうです。性格や才能、また環境、チャンス、チャンスに恵まれた人とそうでない人は、やはりそこで差が出てきてしまうということがあるでしょうね。けれどもそれらすべてを神様があなたにこれまで人生の中で委ねていてくださり、そればかりか、やがて神の前に立って清算する時がやってくる、決算の日が来るということですね。聖書には別にこのタラントの例えと言われるですね、例えが出てきます。これもキリストが話されました。タラント、これは莫大な金額の単位を言っているわけですけれども、英語のタレントになった言葉ですね。才能とかですね、神様は一人一人に才能とチャンスを与えていてくださっているということですね。これがこの、マタイの福音書の25章、これはマタイというですね、主税人、税務署の職員のようなですね、人物がキリストの弟子になって、そして 書いた福音書、彼はこの、いろいろメモといいましょうかね、文字を書く、あるいは計算する才能に恵まれていて、それが用いられて福音書を書き記しましたけれども、その中でですね、マタイの福音書の25章というところですけれども、主人がしもべにそれぞれの能力に応じて一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡して旅に出かけたというですね、そういう言葉が出てきます。そして、かなり時が経ってから、しもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算をしたということですね。で、この意味は、いろいろ解釈が できるわけですけれども、主人であるキリストがやがて来られるということですね。そして私たちはその前に立って、自分の人生を清算するときが必ずやってくるということの例え、になります。5タラントも2タラントも1タラントも、それぞれ、この莫大な金額であり、この才能といいましょうか、が与えられている。私たちも同じように神様からそれらのものが与えられているということですね。この地上の人生を終えたとき、神様から委ねられたものを私たちがどのように扱ってきたかということが評価され、各自その報いを受けるということですね。私たちの人生、それは初めから神様の預かり物であるということです。私たちのこの一生というのは長いようで束の間であり、地上というのは仮の住まい、これが聖書の主張です。私自身も本当に、ついこの間、小学生だったなという思いの中でも66歳になってしまいました。おじいちゃんとかは本当に遠い先のことであって、いつか自分もおじいちゃんになるんだろうけども、そんなのはずっと先だというふうに本当に子供の頃は思っていましたが、もう私も4歳の孫を持つおじいちゃんになってしまったわけですね。そして私も本当に引っ越しを数多くしてきました。トータル数えるとですね、12回私は引っ越してるんですけれども、この中で、それ以上に引っ越した方もいらっしゃるかと思いますけれども、かなりの高いレベル の引っ越しの回数ではないかと思います。そして最低あと2回引っ越す予定ですね。あと1回はこの教会の2階に今住んでるんですけれども、やがて引っ越すことになるでしょう。そして最後にはですね、この地上から天国に、天の住まいに引っ越すということになります。聖書にはこのキリストを信じ頼る者にはキリストが住む家を準備してくださっているという約束がですね、ヨハネの福音書、ヨハネというキリストに一番愛された弟子ですね、が書いた福音書の中に記されています。最後は天のキリストが準備してくださった家に引っ越すことができるわけですね。66年も体を使っていると、あちこちガタが出てきます。脊柱管狭窄症のですね、神経を圧迫している部分、骨を削るという、そんな手術も10年くらい前に受けました。 まあ、あとこの肉体もですね20年くらい持ってくれればいいなというふうにですね考えながら計算しています。いずれにしても私たちは地上にはそれほど長くいるわけではないわけですね。ですから地上にばかり執着を持ちすぎない方がいいでしょう。聖書によるならば私たちはこの地上では旅人でありまた寄留者というこの表現をしています。なぜならば私たちの本当の故郷は天国だからということですよね。それぞれ皆さんも故郷ふるさとを持っていると思います。私は群馬県、藤岡市という、もう、40年前だったでしょうかね、日航ジャンボ機が墜落した本当に近くです、高速のジャンクションのあるところですけれども、そこで生まれ、育ちました。そこが、まあ、地上でのふるさとになるわけですけれども、しかし本当の故郷は聖書は天国だというふうに言っています。そして私たちもそれぞれ、人生という旅も終わりを迎える時が来るわけですね。ですからどれほど苦しくてもどれほど辛くても地上での戦いは必ず終わりを迎えるということですね。ですからそれぞれのこの人生を神の前に精一杯生きるということが求められています。終着点は天国ですね。そこにははるかに素晴らしい、しかも永遠の世界が用意されているということです。この地上、この地球もですね、日本も本当に素晴らしい、ところ、神様が準備してくださった素晴らしい世界ではありますけれども、しかし、人間の罪によってですね、戦争の問題もあれば、また本当に温暖化の問題で地球環境が今急速に変わっているというようなこともあるわけですけれども、しかし、この地上よりもはるかに素晴らしい永遠の世界が神の国として私たちに準備されているということですね。そこでイエス様が私たちを一人一人を迎え入れてくださる、これが聖書の約束です。そしてこの天国に私たちが入ることができるように、キリストが私たちの罪の身代わりに十字架に死んで私たちの人生すべての罪を許してくださるということですね。天国は清い場所ですから、神様のおられるところですから、汚れた罪を持ったままでは入ることはできないわけですけれども、キリストがこの私たちが罪を悔い改めて告白するときに、その罪を許して清めてくださる。そして私たちを天国に、死んでもですね、天国によみがえらせてくださるために、先に三日目にキリストは十字架にかかってよみがえられて天国に行かれているということが聖書の教えです。そこでやがて私たちを迎え入れてくださるということです。しかしそのためには、キリストを私の救い主、あなたの救い主と信じるということがどうしても必要ですね。キリストを信じて受け入れるということが必要です。本日はキリストを信じて天に召された個人を偲ぶために、ここに私たちは集まりました。先に天国に行っている私たちの愛する人々、兄弟姉妹と私たちは呼ぶわけですけれども、天の父を、この霊の父、唯一の父とするお互いがですね、兄弟であり姉妹であるという意味で兄弟姉妹ですけれども、天に召された兄弟姉妹は人生のある時点で キリストと出会って、そしてキリストを救い主と信じたわけですね。そして天国ではそれらの愛する人々が私たちをこの待っていてくれるということです。そのことも本当に私たちにとっての希望ですね。この地上で苦しいこと、悲しいこと、辛いことがなくならないというのはなぜなのか。それはここが私たちの本当のふるさとではないからですね。仮の住まい。私たちにははるかに素晴らしい世界が準備されている。皆さんの人生のゴール、総決算は何でしょうか。究極のゴールが暗く湿ったお墓の中というのはちょっと寂しいですよね。エンディングノート、遺言書、お墓、それぞれもちろん大切なことではあると思いますけれども、私たちの総決算は地上のことだけではなく、最も大切なこと、永遠に関わることではないでしょうか。天国への備えをすること、これが、まあ、聖書の就活ということになるわけですね。そして、キリストを信じて、先に天に召された個人の方々は、沈黙のうちにも、地上にいる私たちに、ただ一つのことを訴えかけているということですね。それは、天での素晴らしい再会を果たすことができるために、キリストを救い主として信じてほしい。そういったことではないでしょうか。キリストは、私たちのために、素晴らしい天の都と豊かな報いを用意して準備してくださっている、ここにおられるすべての方々に神様の祝福と天国の希望が与えられるようにとお祈りをいたします。それでは一言、祈らせていただきたいと思います。そして、召された方々の名前を挙げてですね、お祈りしたいと思いますので、どうぞ皆さん心を合わせていただければと思います。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。この地上での歩み、人生は永遠に続くのではなくて、限りがあり、やがて私たちはそれぞれの人生を終えて、あなたの前に、神様の前に立つ時が来ることを覚えます。どうぞ私たちがそのために備えをしていくことができるように導いてくださることをお願いいたします。そして私たちの信仰の先輩として、神様の前に歩んでキリストを受け入れて、そして今は天において平安のうちにあり、また同時に私たちを待ち望んでくださっている個人の方々を覚えます。どうぞ神様がそのことを私たちに思わせてくださいますようにお願いをいたします。これから名前を挙げる昇天者の方々、そのことを覚えます。本当にこの地上において信仰を全うされ、キリストに従い、今あなたの身元、キリストの身元で平安のうちに、安らいでいる、その恵みを心から感謝いたします。私たちもやがていつの日か再会の恵みに預かることを心から感謝いたします。ここに、集われたご遺族お一人お一人の方々の上に、特に主の豊かな慰めと平安をお与えくださいますように、そして共にその再会の喜びに預かることができる、その恵みを与えくださることをお願いをいたします。私たちの、 人生すべてを、生も死も、そして永遠の命もご支配し、私たちに与えてくださる全能者、救い主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。